マサ姉の獣話第27回筆者のご紹介。井上正輝。1949年奈良県生まれ。現在は島根県美郷町を拠点に鳥獣被害対策アドバイザーとして全国で活動中。町の鳥獣被害を減らす取り組みにご尽力いただいています。前回、前々回の思い出し。暑くなってきましたね。農作業に熱中するのはいいけど、ちゃんと水分補給と休憩、忘れないでね。さて、前回は餌付けの科学。ある匂いと恐怖体験とか、ある匂いと美味しい餌みたいな経験を積んだ動物は、その匂いに敏感になる。しかも、その特定の匂いに敏感な反応を示した動物の子供や孫には、その敏感さが強まりながら遺伝するらしいことが分かってきた。ブドウの匂いを覚えた動物の子孫は、より遠くからでもブドウを見つけることができるから、集落への餌付けがますます進んじゃうって話。獣害対策とボケ防止。スマホ脳。最近、スマホやタブレット、テレビなどに頼りすぎて、紙の活字を読まない小学生で、深刻な脳の発達障害が問題になっている。こうした電子媒体に接するときと、紙に印刷された活字を読むときでは、働いている脳の部位が異なるそうだ。大人でもスマホやテレビ中心の人は思考力が鈍り、深く物事を考えたり、相手の立場に立って物事を考える前頭葉の働きが鈍り、認知症になりやすいという。これがいわゆるスマホ脳と呼ばれる深刻な現代病だ。過去の獣害対策で自己診断。スマホ脳は自覚症状がほとんどない。思考力が低下し、物事を理解しないのに分かったつもりになったり、簡単に思い込みをやらかす。まずは自己診断。ピンクのテープ。撃退器として売られている赤、青などの点滅ライトや電子音。忌避効果があるかのような歌い文句の狼の糞尿の匂い剤や、人手の粉末などを思わず買ってしまったことがある人は、ちょっと要注意。試しに、比較的優しい感じで、読めるけど書けなくなっちゃったっていう感じが増えていたら赤信号。対策は読書。今、私の地元でやってる獣害対策教室では、読書をぶんぶん進めてる。田んぼや畑、家の庭を一軒ずつ違う。なんでここを獣が好むのか。なんでこの田畑が狙われやすいのか。理由もみんな違う。それぞれの理由に見合った対策を考えるのも、対策が失敗した理由を考えるのも自分なのだ。そういう自分で考える力を回復してくれるのが読書というわけね。漫画でも、絵本でも、小説でも、図鑑でも、何でもいい。紙の活字を追う。情景を思い浮かべながら、同じ本を何度読んでもいい。ちなみに、私の愛読書は、 草枕、坊ちゃん、我が輩は猫である。今月の宿題、電子図書は脳に害。とにかく紙に書かれた本を毎日少しずつでも読んでみよう。